願いいたします。
お願いします。
さて、あの慰問などの活動についてもあの伺っていきたいんですが、今どのくらい、年月としてはどのくらい続けてらっしゃるんですか？
私自身はもう30年ぐらいになるんですよ、はい、
この地元の伊豆の国市。
当時はね、
当時はどうだったんでしょう？
韮山町とかってなってたでしょ、はい、あの頃はだからぬくもりの里ができたばっかりぐらいだったかな、で、あの担当者から電話いただいたり、はい、それ以外の時にはあの花やぎ流の踊りの先生と組んで、三島市で頼まれて行ったりとかって、でこちら側からいかがですかって電話して伺うこともあった。あ、ただ今のように担当者がきちっといて、来てください、来てくださいってオファーはなかったです。今はもう
ね、
ここ十何年ってそういうことが多くなりましたが、当時はやはりこちら側からどうですかって伺わせていただけますかって言って神波町とか三島市へ伺ってたことがあります。
あ、そんなに幅広いエリアに出向いてらっしゃったんですね。
まだ伊豆の国っていうか韮山町、ま、大石戸町、
そうですね、三町、
はい、あまりなくって、ぬくもりの里が伊豆の国市で一番最初頼まれていきました、
そうなんですね。
いちごの里にも一度二度伺ってたんですけど、今みたいにもう定期的に毎月来てくださいっていう施設はなかったです。
ああ、そうだったんですね、はい、じゃあもうその、 あの大沼さんの活動がここまで今大きくなって皆さんの楽しみにつながっているということなんでしょうかね。
そうかな私必ずその花やぎの踊りの先生たちと組んでたもんですからね、母が踊りをやってたもんですから、の母の関係で三島の踊りの先生と一緒に組んで、だからちょっと伊豆の国市じゃないところもお声がかかって行ってたんですよ。
そうなんですね。今ではやはり踊りとも一緒に活動されてますか？
今はあやめ会さんっていうね、小グループなんか踊りの好きな人たちがいらして、その方たちが一緒に行ってくださってます。
なるほど。原さん名プロデューサーでいらっしゃるということ、原田さん名プロデューサーでいらっしゃるということなんですけど、
プロデューサーって意味が分かんないです
もう原田さんいなかったらその施設訪問できないんですよ、原さんのギターと我々の三味線と原田さんの力がなかったら、原田さん全部あのお年寄りとかそこにいらしてるなんていうの、方たちにね、全部歌の冊子を作ってきて、今日はこの曲やります、はい、まず1ページ開いてください、2ページ目です、全部その曲コピーしてきて、自分でファイル買ってその黒い表紙のファイルに全部差し込んで、曲が変わったり行くところが変わるたびに全部入れ替えてくれるの。
あ、素晴らしい。
そして我々の使うマイクとかスタンドとか、アンプとか全部車に積んで持ってきてくれる。
あ、そうなんですね。
もういなくてはならない必要な、
お歌だけでなくもう本当にお話伺っていると、その慰問の1時間が本当にコンサートのようにきちっと組まれているのがすごかった。
そうですね、
はい、
ほとんど1時間ギリギリで終わるんですよね、たまに延長アンコールがあったり
たまじゃない、年中アンコールだよね
そうなんですね。それから今ちらっと伺いましたけども、原さんのギターと大沼先生の三味線がコラボレーションしてるって今おっしゃってましたよね、
はいはい、だから三味線が例えば3人ぐらいで行けるときは三味線がそうやったり、はい、それは童謡曲集が多いんですけど、そうすると原さんのギターの音も必要になってくるのね、でやっぱり今のご時世だと歌謡曲が求められるでしょ、思い出の歌謡曲、はい、そうするともう原さんのギターがなくてはならないわけ。原さんのギターがないと原田さんが歌いづらいんだって。
あ、そうなんですか。
そうなんです
やはり違うものですか。
民謡の場合は三味線だけでいいんですけど、歌謡曲になるとやはりギターの方がなんか主になって、いつもギターの音を大きくしてくれって頼んで、でも先生に叱られるんですよ三味線の音が聞こえないなんて
叱らない叱らない
いやでもそういうね、 西洋の楽器と和の楽器のコラボというのもまた楽しいでしょうね。
だからたまにじゃあ、 で原さんと2人だけで、ラークンパルシータを弾いたりね、いろんなことが演奏できるの、三味線も。
そうですよね、
だから西洋音符のものも書き換えてしまって、ちょっと手習いしとけば、原さんと一緒に そこで披露できるから、それでまたみんなが温かく下手でもなんでも受け入れてくれるのよね。で、目を丸くして聞いてくれてるのが嬉しくって、じゃあまたやろうかってことになって、
ね、おしゃみというとやはり花柳界のあの楽器かっていう感じですが、そこから繰り広げられる歌謡曲というのはまた斬新ですよね。やはり楽譜とかに起こし直したりするんですか？
そうです、原さんから譜面をもらって、前奏とか間奏がないと歌いっぱなしで歌だけっていう童謡とは違うから、やっぱりその前奏とか間奏構想も全部原さんの譜面から私が三線譜に起こすんですよ。本来は藤本流のちゃんとした譜面を使わなきゃいけないのかもしれないけどない曲もあるから、
ありますよね、
だから原さんにその譜面をいただいて、私が作ってしまいます。
すごいですね。やはりそのなんて言うんでしょう、和の洋のものから和のものに起こすその耳の良さっていうのも原さんあるんでしょうかね。
先生特別だと思いますよ。
いやそんなことないです。
そうなんですか。ギターだとそれこそコード譜になると思うんですけれども、それをメロディーに起こすのは原さんでいらっしゃるんですか？
いや違う、先生がその音を聞いて譜面を見て三線に起こしてるんで。
私も子供の時にちょっとピアノとエレクトーンを習ってたもんで、コードっていうのが分かるじゃないですか。
そうですね、
エレクトーンやってると、でピアノやってるからメロディーラインは全部だいたい譜面見れば分かるから。
そうですね。
で三味線に置き換えてだいたいね、お調子笛で何本ぐらいのっていうでやって、あここの勘どころが一番弾きやすいかな、で三味線譜に落としちゃう、
はい、
そうすると原さんがあと変調してくれる、自分で、ね、抑えるところ、ギター
三味線とか大手さんの高さに合わせてギターの、上げ下げするだけなんで、
できますよね、
キーを変えていくだけ、
なるほど。その努力があってからこそのやはり、
そうですね、歌謡曲です。
そうなんですね。ちなみにこのお話を聞いて秀網会に興味持った方、どこにご連絡すればいいですか？
もうぜひ
連絡先など教えていただけたら。
文化協会でも構いませんし、私の自宅、本当にすぐそこなんです。
あ、そうなんですね、じゃあそちらまで大沼さん入れてくださいと、お仲間入れてくださいと。
時代劇場の大劇場の真ん前ですので、
わかりました。
文化協会、
まずは文化協会ですね。
そうです
ね、じゃあセンター事務所の方にお越しいただければ
と。ぜひ女性の歌い手さん大規模、
わかります。歌い手さんも
難しい人ですけ
ど、ね、そうなんですね。
今はもうね、一人しかいないんで、
はい、なのでぜひ我こそはと思う方はぜひね、センター事務所までお越しいただければと思います。今日は